皆さんおはようございます、
そしてイースターおめでとうございます、
今日はですねイースターということで、みんなで一緒にイエス様の復活ですね、これを喜び祝うそういう日にしたいと思います。で、まあ、復活の日ですので、復活のまつわるというか、まあ、復活に関する聖書の箇所をご一緒に見ていこうとしていますけれども、特にですね今日はさっきちょっと子供のメッセージでも出てきましたけれども、3人のご婦人たちの中でマグダラのマリアさん、この方に特に注目しているヨハネの福音書のところからイエス様の復活ということをご一緒に覚えて見ていきたいというふうに思います。ということで、まあ、早速ですね聖書を読みながら今日の箇所を見ていきたいと思います。じゃあまず最初に11節から13節をご一緒にお読みして今日の聖書のところを見ていきましょう。ヨハネによる福音書20章の11節から13節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。マリアは墓の外に立って泣いていた。泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、イエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た2人の天使が見えた。1人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。天使たちが婦人よ、なぜ泣いているのかというと、マリアは言った。私の主が取り去られました。どこに置かれているのか私には分かりません。はい、今日ですね、中心的に描かれているのは、もちろんイエス様ですけれども、もう一人がこのマグダラのマリアということになります。でこのマグダラのマリアさんはですね、イエス様が十字架にかけられて死んでしまったということ、まあ、このことをですね大層、まあ、嘆き悲しんでいるわけですね。今読んだところからもマリアさんがものすごく泣いていたということがよく伝わってきます。まあ、号泣と言ったらいいんでしょうかね、もう本当に止めどなく泣いていたんであろうということが伝わってきます。まあ、なんでそう言いますかって言いますと、何しろですね天使がここに出てくるんですけれども、そのことについてですねマリアさんは特に突っ込まないということですね。普通もうそこに天使がいたらですね、なんだこれはっていうふうになるわけですよね。そして、まあ、狼狽して逃げたりとか、何ですかあなたは一体というふうになるはずなんですけれども、まあ、天使がですね夫人をなぜ泣いているのかと聞くと、私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりません、まあ、こういうふうに答えるわけです。天使がいるということには全く触れないでですね、そこにそもそも、まあ、白い衣を着たって書いてありますから、まあ、いわゆるこう羽が生えたね、皆さんがイメージしている天使とは少し違うかもしれないけれども、まあ、しかしそれにしたって空のお墓に急に2人の人が立ってたらですね、まずそのことが聞きたいことであるわけですよね。ところがマリアさんはですね、もうイエス様がいないないっていうことだけでもう悲しみでいっぱいになっていて、それどころじゃない、それすら突っ込まない、私の主がどこかに取り去られてしまいました、まあ、このようにこの天使たちに向けて言ったわけですね。まあ、尋常じゃないほどにマリアさんが嘆き悲しんでいたという様子が伝わってくるわけです。さらにもっとすごいことが起きるんですけれども、まだまだマリアさんは泣いて涙に暮れているわけですね。次14節15節一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます、14、15、せーの。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアは園庭だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください、私があの方を引き取ります。はい、まあ、次に驚くべきことはですね、今度はイエス様が現れたということですね。で後ろにまあ気配を感じたんだから振り向いたんだと思います。そしてイエス様がですね、婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのかと聞くんですけれども、でも園庭、まあ、園の管理人ということですね、園の管理人だと思って、あなたがあの方を運び去ったんでしたら、遺体を持ってっちゃったんでしたら、こういうふうに言い出すわけですね。まあ、まさにもう目が涙でいっぱいで見えてないっていうことかなというふうに思いますね。もう本当にイエス様が亡くなった 死なれてしまったということが悲しくて悲しくて、もう涙が出て仕方がない、これがマリアさんが置かれていた状況だったということであるわけですね。しかしですね、すぐに気づく時が来るわけですね。じゃあ今度16節を一緒に見てみたいと思います。16節よろしいですか。いきます。せーの。イエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラボニと言った。先生という意味である。はい、ここで初めてですね、マリアさんは、あ、イエス様だということに気づくわけです。それはマリアというふうに名前を呼びかけられて、彼女は初めてそれがイエス様だと気づくわけですね。涙の、ために見えなくなっていたのかもしれない、あるいはもう少し霊的な意味かもしれないですね。あのエマオという町に向かって2人の弟子が歩いていくところでは、彼らはですね、イエス様一緒に歩いているのに気づかなかった、ですから普通の姿とはちょっと違ってね、気づかない、そういう意味もあったかもしれない。あるいは復活なんて普通に考えてありえない、普通ないわけですよね。復活するなんてありえないからと思って考えてもいなかった、だから気づかなかったのかもしれない。いずれにしてもマリアさんはここまでイエス様に声をかけられても、イエス様が復活したとは思わなかった、見えていなかった、見てるけど見えていなかった。しかしイエス様にマリア、名前を呼ばれて初めてもう一度振り返って、それがイエス様だと分かった、こういうことがここに書かれてあるわけですね。まず今日第一に私たちがきちんと捉えておきたいポイントは、私たちの信仰はイエス様の復活の信仰であるということです。私たちの信仰はイエス様の復活の信仰である。主はよみがえられたんだという信仰ですね。主は生きておられるんだという信仰です。本当に復活したんだということです。私たちがイエス様が復活したと信じると信じないとにかかわらず、主は復活をされた、これが事実である、これが私たちの信仰であるということですね。そしてまた私たちに対する命の約束でもあるわけですね。イエス様は復活して本当に死の後によみがえる命がある、永遠の命が本当にあるということを約束してくださった、見せてくださった、示してくださった、これがイエス様の復活であるわけです。このマリアさんの姿というのは、言ってみればですね、私たちの代表のようなものだと思いますね。私たちは最初イエス様の復活の姿がその目で見ることができないかもしれない、それは思い込みが原因かもしれないですね。復活なんてありえるわけがない、それは常識で考えたらそうなんですけれども、でもあったと聖書は教えているわけですね。普通ではありえない、考えられようがない、だからイエス様の復活した姿を見ることができない。あるいはマリアが涙で目が曇っていたように、いろいろなフィルターが私たちの目を曇らせているかもしれないですね。それは悲しみであったり、あるいは怒りであったり、あるいはさまざまな思いであったり、そういうものが私たちの目を曇らせて、イエス様は確かに復活してそこにおられるのに見ることができない、こういうことが私たちには起こるわけですね。しかし大切なことは、イエス様は私たちの名前を呼んでいるということです。マリアは私たちの代表者です。マリアさんにイエス様がマリアというふうに呼びかけたように、今日も今もイエス様は皆さん一人一人の名前を呼んでいる、このことをぜひ覚えてほしいと思うんです。マリア呼びかけるこのイエス様の声は、そのまま私たちの名前を呼びかけるイエス様の声であるということをぜひ知っていただきたいと思うんですね。イエス様は生きておられます。復活をして確かに生きておられます。それは私たちが信じると信じないとにかかわらず確かに生きておられます。しかし私たちはなかなかそのことをはっきり見ることができない。しかしイエス様は見えてない私たちにも名前を呼びかけています。ぜひ今日私たちはそのイエス様の呼び声に耳を傾けて、復活のイエス様を信じてみる、こういう日にしたいと思うんですね。 今日はこうして受洗者とまた信仰告白者が与えられて共に祝っていますけれども、やはりですね、その一人一人にはストーリーがあるわけですよね。そしてその中で一人一人がイエス様を信じる決心をしていく、イエス様を信じていく、そこにはやはりイエス様が名前を呼びかけ、そして応答するという姿があるわけです。それはですね、本人たちもそうだったのって思ってるかもしれませんけれども、そうだったわけですね。それはいろいろな形を通してですね、聖書の御言葉を通して、あるいはイエス様が使わした人々との交わりを通して、あるいはいろいろな出来事を通して、あるいは恐る恐る祈ってみたその祈りに主が応答してくださったことを通して、さまざまな形でイエス様は一人一人を呼びかけて、そして応答して、ここにこの3人がおられる、また皆さんお一人お一人がおられる、こういうことであると思うんですね。イエス様は私たちの名前を呼んでくださっている、今生きておられる主である、もう一度このことを私たちは確認しましょう。さあ続けて、続きの箇所を見ていきます。17節を一緒に読んでみましょう。いきます、17節、せーの。イエスは言われた、私にすがりつくのはよしなさい、まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい、私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。はい、まあ、あなた方は行って他のお弟子さんたちにもこのことを伝えなさいというふうに言うわけですね。しかしその中で今日特に注目したいのはイエス様の一番最初の一言です。イエスは言われた、私にすがりつくのはよしなさいというんですね。私にすがりつくのはよしなさい、すごく印象的な言葉なので、私はこの箇所を見るたびにここにやっぱり目が行くんですけれども、まあ、ここにはやはり大きなメッセージがあると思うんですね。それはですね、すがりつこうとするマリアさんの手をパンってこう払いのけるという意味とはちょっと違う。しかし言わんとしていることがあるわけですね。私にすがりつくのはよしなさい、一見冷たくも見えるこの言葉にはどんな意味があるんでしょうか。まあ、普通私たちはですね、信仰というのはしがみつくものだというふうに信じているわけですね。どんなことがあっても、どんな苦難があっても、困難があっても、イエス様にしがみついていこうじゃないか、しっかりイエス様に捕まっていこうじゃないか、これが私たちの信仰であるわけです。一面ではそうです。しかしここで言っているイエス様がマリアに対するすがりつくなよしなさいというのは、そういうこととはちょっと違うんですね。マリアはどうすがりついているのかということにポイントがある。でそのためにはですね、そのことを理解するためには、まずこのマグダラのマリアさんというのは何者なのか、そしてイエス様が続けて何て言っているのか、まあ、ここに注目していくとそのことが分かってくるんですね。まずマグダラのマリアさんです。このヨハネの福音書ではマグダラのマリアだけがここでイエス様に会っているんですけれども、まあ、他の福音書を見るとですね、他に一緒に行っている婦人たちがあるわけですね。今日の子供メッセージでも、あの紙芝居の中では他の3人のね、合わせて3人の婦人たちが描かれています。まあ、ところがこのヨハネの福音書だけは、まあ、その人たちの存在を描かないで、マグダラのマリアだけに焦点を絞って書いているわけですね。なぜ彼女をそんなに強調しているのか、彼女は一体どういう人なんでしょうか。開ける必要はないですけれども、ルカの8章2節というところを見ますと、このマグダラのマリアさんがですね、7つの悪霊をイエス様にかつて追い出していただいたということが書いてあります。彼女はですね、7つの悪霊、まあ、強調している意味ですね、7つというのはつまりものすごい悪霊に、たくさんの、あるいは強力な悪霊に、まあ、疲れて、そして、まあ、人生をめちゃめちゃにされていた、そういう人であったということであるわけですね。それは、まあ、呪いのようにして彼女の体調を壊していたのかもしれないし、人格を破綻させていたのかもしれない、あるいはもっとひどいことが起きていたのかもしれない。どういうことがあったのかわからないけれども、7つの悪霊に取りつかれてひどい目に遭っていた、これが彼女だったわけです。そしてイエス様にそれを追い出してもらったということが書いてあるわけです。実際的にイエス様に彼女はですね、救われた、助けられたんですね。でその結果どうなったかと言いますと、彼女はですね、 イエス様に対してものすごく恩義を感じて、そして信頼を寄せるようになったんです。それはですね、この私を助けてくれたイエス様という人物に対するものすごい恩義、感謝、信頼なんです。でこれはですね、一見良いものに見えるし、あながち悪いものでもないんだけれども、でもですね、大事なところが抜けていることなんですね。彼女はですね、それだけイエス様に思い入れていたので、天使が立っていても、私の主が取り去られましたって言うんです。天使が立っていたら、まず天使が立っていることに驚いて、そのことについて話題にするわけですよね。ところが彼女は天使すらどうでもいいほどに、私のイエス様の遺体がなくなったということに執着をしているわけですね。死んでしまった、もうこれはどうしようもないかもしれない、だからせめて遺体だけでも私のもとに置いておきたいのに、それすら取り去られてしまったということを彼女は言っているわけです。そしてそのことは、復活したイエス様に会っても、誰かが私の死を持ってっちゃった、あなたですか、だったら私が引き取るから返してくださいって、こういうふうに言うわけです。わかりますか、イエス様の体に、人のイエス様に、人間のイエス様に彼女はものすごく思い出があったわけですよね。だからもう死んでしまったなら仕方ない、せめて痛いだけでもと彼女は思っていたわけです。だからイエス様は、私にすがりつくのはよしなさいというわけですね。私は死んだのだから、私はもういないのだから、すがりつくのはよしなさい。そしてさらにもう一言言いますね。まだ父のもとへ登っていないのだから、とこういうふうに言っています。ここにもう一つ大事な意味があるわけですね。今のところ何か挟んでおいてですね、同じヨハネの福音書の16章の6節7節っていうところを見てみたいと思います。200ページになります。ヨハネ16章の6節7節、200ページの上の段、6節7節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、6、7、せーの。むしろ私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば、弁護者をあなた方のところに送る。はい、こう書いてあります。イエス様はですね、十字架にかかる前にお弟子さんたちにこういうふうに言ってるわけです。私はこれから死にますと。そして復活して、確かに皆さんの前に現実に姿を現します。確かに命をもう一度受けて生き返ります。でも天に帰っていきますっていう話まで全部するわけです。でそうするとですね、弟子たちは当然悲しむわけですね。だから私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされていると、こういうふうに言うわけです。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになるとイエス様は言うわけです。本当はそうやってあなた方は悲しむけれども、まあ、確かにそうですね、大事な大事なイエス様、私たちの先生が死んでしまった、いなくなってしまった、それは悲しむんだけど、本当はそれがあなた方にとってためになる、得になるというふうに言うわけです。それはなぜですか。代わりにイエス様の霊が、聖霊が来るからだということがここに書いてあるからです。マリアはですね、本当に悲しんでいた、私の信頼するイエス様、私を救ってくれたイエス様、もう一生この人についていこうと思っていた先生、この人が死んでしまった、私はこれから何を頼りにして生きていけばいいのかしら、そういうふうに思ってたわけですね。だからせめて遺体だけでも手元に置いておきたい、まあ、手元にとは言わないけれども、きれいにしてね、見える形で置いておきたい、そういうふうに彼女は思っていたわけです。ところがそれすらなくなってしまった。でもイエス様は言うわけですね、もうこの人間としての私にすがりつくのはよしなさい、私はこれから登っていくんだ、そうするならばあなたに今度は私の霊が与えられるということを言っているわけですね。これまでのあなたが信頼してきたこの人間としての先生としてのイエスではなくて、主としてのイエス様、復活して生きている神の子、生ける神であるイエス様、この人を信じて、そのイエス様の霊とともに歩み出しなさい、こ こういうことをイエス様はここで伝えているわけですね。ここにはものすごく決定的なことが書かれているわけです。私たちの信仰というのは今生きているイエス様と共に生きる信仰であるということです。本当に生きている、私たちと共に生きているイエス様と本当に現実的に文字通り共に生きる、そういう信仰であるということです。イエス様は生き返った、でまた死ぬ、でまた生き返る、死ぬ、そういうことではないわけですね。ここでイエス様が蘇ったのは確かに見える形で、後で他のですねトマスに会った時は指にね開いた釘の穴に指突っ込んでみろっていうぐらいですから、ちゃんと肉体を持って蘇ってるわけですよ。でもそれでももうここではですねイエス様本気を出しているわけですよね。神様としての本気を出せているわけですね。その主であるイエス様を今度は信じて歩んでいきなさいということを言っているわけです。私たちはまた蘇って、また死んで、蘇って生き返、死んで、そういうふうに繰り返すであろう人間のイエス様、素晴らしい先生だったイエス様を信じるわけじゃない、今生きておられる主であるイエス様を信じるんだ、このことを覚えたいと思うんです。で、洗礼の準備、あるいは信仰告白の場合もそうですけれども、いつもですね学びの中で、その洗礼と信仰告白について学ぶときにですね最後に確認していることがあるわけですね。で、それは何かと言いますと、洗礼はあるいは信仰告白は別にゴールじゃありませんよというふうに言うわけです。あくまで新しいスタートであるわけですよということをお話しているわけですね。それはイエス様と共に生きる新しいスタートであるということです。洗礼を受けました、信仰告白をしました、ゴールさよならっつって教会から去っていくというんだったら、これはもう全然で見当違いだということですね。そうじゃなくてそこがスタートだということですね。イエス様の礼を受けてイエス様と一緒にこれから生き始めるスタートが今日のこの日なんだ、そして皆さんのあの日なんだということですね。この日をぜひ心に留めていきたいというふうに思います。私たちのうちにイエス様が生きておられる、もう一度このことを確認していきましょう。さあ、そして最後にですねもう一度20章に戻っていただいて20章の18節を読みたいと思います。209ページの最後のところですね、18節を読みます。せーの。マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って、私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えた。はい、こう書いてあります。マリアさんはですねお弟子さんたちのところに行って、そしてごくごくシンプルなことを言いました、明かしたんですね。それは私は主を見ましたということです。ここにはさっきとの変化も見えますね。彼女はイエス様を見てラボニ先生って言ったわけです。今まで彼女の先生だったわけですから、ずっと先生と呼んできたわけですね。先生って言ったわけです。それに対してイエス様は違う、もうその先生としてではなくて主となったということをはっきりと示したわけですよね。そして彼女はここに来て私は主を見ました、こういうふうに言ってるわけですね。蘇った生きておられる主イエスを見ました、こういうふうに彼女は証しをしているわけです。実にシンプルな証しだと思いますね。私は主を見ました、なんてシンプルでしょうか。何の飾る言葉もないですね。どんな形容詞もついていないし、どんな背景説明もない、ただ私は主を見ました、彼女が経験した見たままをただ伝えただけですね。私たちはこの福音が委ねられています。私たちもイエス様を信じて、それぞれのストーリーがあって生けるイエス様を信じるようになった、まだ洗礼を受けていない方もいらっしゃるわけですけれども、それでも私たち一人一人が信仰を持った、そこで確かにイエス様を信じた、見たわけですね。そこがスタートであるわけですね。それはシンプルな証しですけれども、証しはシンプルで良いということですね。委ねられた福音を私たちが伝えるときに、私たちはどうやったらいいんだろうか恐れるかもしれませんけれども、マリアの証しは実にシンプルですね。私は主を見ました、たったこれだけです。そこには飾らないけれども彼女の見たままがあるわけですね。私たちも福音が委ねられて、そしてそれぞれの場所に使わされていますけれども、そこで恐れる必要はないですね。ただ 私たちが見て経験したことを伝えればいいわけですね。どんなに格好をつける必要もない、それは嘘になりますからね。嘘をつく必要はない。ただ私たちが見たもの、イエス様に対して見たもの、イエス様が見せてくださったものを明かしすればよいということですね。さらに短く続けて書いてありますね。また主から言われたことを伝えた、これも本当にシンプルなことです。言われたことを伝えたわけですから、私たちはですね、何かいろいろ勉強して、でいろいろ準備をしてですね、そしてそれを伝えなきゃいけないのかと思うと、これはもう大変なことなんですけれども、マリアさんはですね、これこれこういうふうに言いなさいというふうに言われて、それを伝えたわけですね。私たちはこの福音を預かっているときにどうしたらいいのか、それは御霊を明かし、そして言われたままを伝えるのだ。これが私たちの福音であるということですね。福音を伝えるということであるわけです。私はですね、クリスチャンホームの育ちですので、こうたくんもゆうなちゃんもそうだと思いますけれども、いつの間にか神様を信じてるわけですよね。どっかの時点でこう切り替わって神様を信じていくわけじゃなくて、だいたいちっちゃい頃からずっとだいたい信じていてですね、でそのまま行くわけですよ。でもそれぞれね、2人と学びをしている中で、中学生になる中で、本当にこう祈らざるを得ない中で、イエス様をもっとね身近に感じるようになったっていうことを言っていたりとか、あるいは礼拝に出てくるのが難しい中で、でも決心しようと思って決心したとかね、それぞれの証を聞いていると、そこにやっぱりイエス様との関係があるわけですよね。イエス様との関わりがあって、それぞれがみんな決心をしていくわけですね。それは私は素晴らしいことだと思うんです。私の場合もクリスチャンホーム育ちですから、別に特段劇的なことがどっかであったわけではないんですけれども、でそういうのってですね、意外とコンプレックスになったりするんですよね。クリスチャンホーム育ちの子どもたちとかってそういうのあったりして、私なんかあんまり劇的なことがないんですけどっていう子よくいるんですが、でもですね、私はそれでいいと思うんですね。その中でイエス様が働いてきたことが素晴らしいと思う。そしてあるいは大人になって信仰を持った人たちは、それこそですね、本当に明らかにイエス様を見たとき、信じたときっていうのがあると思うんですね。それはそれでまた素晴らしいわけですよね。飾る必要はないし、劇的である必要がない。ただマリアさんのように、私は主を見ました、それで十分であるわけですね。私たちもイエス様が私たちにしてくださったこと、これをですね、喜んでまた大胆に明かしていくものになっていきたいと思います。私たちの信仰は、生きたイエス様、生きているイエス様を信じる信仰、また共に歩む信仰です。そしてそれを伝えていく、明かしていく信仰です。この信仰を私たちは歩んでいきましょう。さあ、ではいつものように祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。イエス様は復活されました。今日はその喜びの日です。生きておられるイエス様をもう一度はっきりと確かめて、主はあなたは生きています、私はあなたを信じます、そう告白して応答して祈っていきたいと思います。どうぞそれ以外にも自由に御言葉を聞いて、あるいは今示されていることの中で応答の祈りをする時間を持ってください。ではそれぞれ祈りましょう。 祈ります。ハレルヤ、愛する主を感謝します。イエス様の復活を感謝いたします。主はあなたは生きておられる、私たちに命を与えてくださいました。心から感謝いたします。主はあなたと共に私たち歩み出します。どうぞその一歩一歩をあなたが定め、共に歩んでください。あなたがおられること、この恵みを心から感謝いたします。主はどうぞ今日から始まる1週間、また新しい年度が始まりましたけれども、この1年間、またこれから先、常に常しえにあなたが共にあって生ける主であるあなたが私たちを歩ませてくださるようにお願いいたします。委ね感謝します。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。